本日からマルコによる福音書14章に入ります。この時はイエス様の最後の1週間である受難週で言えば水曜日にあたります。イエス様が十字架にかかられたのは金曜日でしたので2日前の箇所となります。今日の一節に、さて杉越祭と直行祭の2日前になったとあります。ご存知のように杉越祭とはユダヤ教の3つの大きな祭りの一つです。イスラエルの民がエジプトで奴隷であった時、モーセという指導者が神によって建てられ、エジプトを脱出しました。旧約聖書の出エジプト記にその詳細が記されております。エジプトの王であるパラオは、貴重な労働力であるイスラエルの民がエジプトから出ていくことを許しませんでした。そこで神様は中の災いをエジプトに下して、ついにイスラエルの民をエジプトから脱出されられたのですが、その最後の災いはエジプトの初子を家畜も含めて全て殺すというものでした。その時イスラエルの民が救われるように、イスラエルの人たちの家の門の鴨居やあるいは柱に子羊の血を塗って、その家には災いが過ぎ越していたという出来事があります。この出来事を記念して守られた祭りが年に一度ある杉越の祭りでありました。またこの時イスラエルの民は急いでエジプトを出ましたので、パンを発酵させる時間がありませんでした。このことを覚えて、パンを発酵させるイースト菌を入れないパンを作って食べる、それが直行の祭りといって、杉越の祭りから1週間続くのであります。この2つの祭りはイスラエルの人々にとって民族のアイデンティティを確認する大切な祭りですので、この時期世界中のユダヤ人たちが礼拝をするためにエルサレムに集まってきたのです。そういう時に祭司長たちや律法学者たちは、何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていたのです。ところが2節で、彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていたと書いてあります。なぜでしょうか。それはイエス様がこれまでさまざまな奇跡を行い、語る御言葉が力強く民衆の心を取られていましたので、人がたくさん集まる祭りの中でイエス様を捕らえようとすると騒乱の事態になるだろうと彼らは考えていたのです。だから祭りの間はやめようとしたのです。ここには人間の愚かな考えを上回る神の救いの計画があります。先ほど言いましたように、杉越祭と直行祭はイスラエルの民をエジプトでの奴隷状態から解放してくださったという神様の大いなる救いの出来事を記念する祭りです。その祭りの中でイエス様が十字架につけられて殺されていくわけです。しかもそれを計画したのは、この祭りを司るべき祭司長たちや、あるいは神の御心が表された律法を研究してそれを人々に教えるべき律法学者たちでありました。イエス様の十字架の死は彼らの計略によって行われ成功したように見えます。しかしそこには神様の御意志が働 働いていたのです。つまり神様は祭司長たちや律法学者たちの計略を用いて、しかも杉越の祭りの中で十字架につけられたというのは、イエス様が真の杉越の子羊として人々を罪から救うために殺されたという話になります。人間の愚かな考えは神の救いの計画を上回ることはできないのです。私たちの信じる神様はご自分の救いの計画に基づいて人間を動かされることを、私たちは今日の御言葉を通して確認しておきたいと思うのです。今日の聖書箇所は、この祭司長たちや律法学者たちに対応するように3節からの出来事を記しています。この出来事は、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家に行って食事の席についておられた時のことでありました。そこに一人の女性が現れました。彼女は非常に高価なナルドの香油が入った石膏の壺を持っていたのです。そしてそれを壊し、その香油すべてをイエス様の頭に注ぎかけたのです。その部屋はナルドの香る香りでいっぱいになりました。他を人々はその光景を見て、何という無駄なことをしているのか、そう思ったようです。聖書には厳しく咎めたと書いてあります。古説にはこの香油は300テナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのにとあります。1テナリオンは当時労働者の1日の賃金でしたから、300日分となるとかなりの値段、かなりの価値となります。人々は彼女が知ったことを厳しく咎めました。ではイエス様はどうだったでしょうか。イエス様はこの女性にこう言われました。6節をご覧ください。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことを知ってくれたのだ。ここでイエス様はこの女性の行為をはっきりと良いこととおっしゃいます。良いことは道徳的な善という意味だけではなくて、ギリシャ語言語では美しいという意味もある言葉です。ですからこの女性の行為はまさしく美しい出来事でありました。主のために美しく良いことを行ったのです。このようにイエス様は彼女のことを深く守ってあげたのです。そして貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではないとイエス様はおっしゃいました。これはイエス様が間もなく十字架につけられ殺されることによって彼らのもとから引き離されることを意識した言葉です。そう語ることによってイエス様は彼女の行為をご自分の十字架の死と結びつけて、そのご自分のための奉仕として受け止めてくださったのです。そのことが8節の前もって、私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれたという言葉に言い表されているのです。さらにイエス様はこう言われました。この人はできる限りの良いことをした。できる限りの良いことをした。では私たちはどうでしょうか。私たちはイエス様に対してどのように関わっているでしょうか。この女性にとって300 テナリオンの交友はどんなに苦労して貯めたことでありましょう。何年もかけて貯めたことが想像できます。ところがこれは額の問題ではありません。そんなにまでして捧げたこの人の信仰の姿が大切なのです。ナルドの交友の出来事はこの人の美しいイエス様への信仰のありがたでありました。イエス様は彼女の信仰の美しさを見ておられたのです。大切なのは私を愛し私を救ってくださったイエス様のために私は何ができるか、そこにあると思います。主のために私ができる限りのことを今知っているのだろうかということであります。今日の最後の言葉9節にこう書いてあります。はっきり言っていこう、言っておく。世界中のどこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。イエス様にナルドの香油を注いだこの女性の出来事は記念として教会においては伝承されていきました。だからこそ福音書に記録されることに至ったのです。これからもこの出来事は消し去らずに聖書を通して語り続けられるでしょう。この美しい信仰の行いは私たちが主のためにあるいは教会のために関わる一つ一つの奉仕と重なるのです。ナルドの交友は皆さん一人一人に与えられているのです。それをいかに主のためにあるいは主の教会のために用いるかによって一人一人の生涯の信仰の証となるのです。この後賛美歌の567番を共に歌いますが、一人一人が与えられたナルドの交友を主のために用いる感謝と献身の思いを持って心を合わせて歌いたいと願います。お祈りをします。